All right. Well, thank you so very much.
おはようございます。
I want to thank our pastor for giving me this opportunity.
牧師がこの機会を与えてくださいました。
It's always an honor to preach the word of God.
神様の御言葉をシェアすることは私にとって本当に栄誉であります。
I never treat it lightly, but very seriously.
私は今あなたの前皆さんの前にいますけど本当に真剣にお語りしたいと思っております
Although I like to have a good time in God's word.
神様の前でそして神の御言葉を正しく伝えたいと願っております
Amen.
アメンでしょうか
Amen. Well, this morning, the title of our message is Do not worry, I am your God.
今朝の私のメッセージの主題は心配無用私があなたの神であるです
Paul is the author of the book of Philippians, inspired by the Holy Spirit. Paul is writing the letter.
パウロという人はピリピ人の手紙の著者であって、聖霊によって霊感を受けてこの手紙を書きました。
He says to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. That's in Philippians 1:1.
ピリピ人の手紙の一章一節によれば、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち。並びに監督たちと執事たちへと書かれています。
Paul addresses worry or being anxious in Philippians chapter 4, so there may have been a possibility of people worrying or having anxiousness.
パウロはピリピのこの4章で心配や不安を取り上げています。それは心配や不安が当時問題、その問題があったかと思われます。
Paul addresses from the book of Isaiah. He recites from the book of Isaiah in Romans chapters 9 through 11.
またパウロはイザヤ書を知っていたと思います。ローマ人の手紙9章から11章において彼はイザヤ書から引用しています。
So Paul knew Isaiah 41:10.
ですからパウロはイザヤ書の41章10節をよく知っていました。
So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.
恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
So let's define what worry is.
確かに、この心を煩わせるという問題はあります。
Worry is fear.
心を煩わせる、思い煩わせることは恐れですね。
Worry is faith in the negative.
また、心配とは否定的なものでもありますね。の否定的な信仰ですよ。
It's trusting in the unpleasant.
また、不快なもの、それの信仰でもある。
Assurance of disaster and belief in defeat.
また、災難、あるいはまた敗北。こういった面の確信でもありましょう。
Worry is wasting today's time to clutter up tomorrow's opportunities and yesterday's troubles.
ですから、心配、思い煩いというのは、昨日起こったいろんな失敗のトラブル、いろんなことを今日まで持ち越してしまう、そして無駄な浪費してしまうことになるのです。
A dense fog that covers a 7-city block area, 100 feet deep, is composed of less than one glass of water.
市街地7ブロック7ブロック大きなこうブロックねこのブロックでだいたい100フィートですから33メートルぐらいですねそこを霧がずっと覆ってたしましょう広大なスペースですよねそこにコップ一杯にも満たない水が覆った上に6万滴に分けてあの水滴がポンポンポンポンと落ちるぐらいのものです
So less than one glass of water
ここに一つのグラスが水が入ってますね。
Divided into 60 billion drops of water.
これをですね、この中7ブロックある広い広大なところに、そしてそこを巻いた場合ですね、6万滴のに分けたぐらいの大きさです。
There's not much water here, right?
たくさんの水が入ってるわけじゃないですね。
But not much of water can cripple an entire city.
しかしながら小さな少しの水量の水なんですけどこれが町をこの霧で覆ってしまって問題を困難を思い煩いを与えてしまうということです
So when I do not have anything to worry about, I begin to worry about that.
私は思い煩うことがあります。そういうことを思い煩うときにそのことをいつも考えるんです。
It only takes a little bit of worry to cripple our lives.
私が少しの煩い、この思い煩いが私の心を麻痺させてしまうんです。
はい、すいません。So God takes our worry. There is something that's called the cushion of the sea.
ある方がね、海のクッションということを話したことがあります。
Down beneath the surface that is agitated by storms and driven a lot with wind.
そのどういうことかと言いますと、嵐によってこの海の水が攪拌されますよね、ぐっと。そして風によって大きくこう海面動かされます。海面の、はい。
There is a part of the sea that is never, ever stirred.
ところが上の方は攪拌されてますね。海の下の方ではですね、攪拌されることがない一部があるということです。
When man dredges the bottom and brings up the remains of animals and vegetated life, we find that they give evidence of not having been disturbed in at least 1,000 years.
人間が海底を掘って動物やあるいはまた植物いろんな残骸を掘り起こすと、なんと皆さん何千もの間少しも乱れずに崩れずにですね、そのまま存在したことが分かりました。
The peace of God is that eternal calm which, like the cushion of the sea, lies far too deep down to be reached by the external trouble and disturbance of storms of life.
神様の平安というのは、海のクッションのように人生によるさまざまな外的なトラブル、そういった妨害、いろんなことがあったとしても、深いところにある、静かなそのところには永遠の静寂があるということです。
The beginning of anxiousness is the end of faith, and the beginning of true faith is the end of anxiousness.
不安の始まりというのは信仰の終わりであり、また誠の信仰の始まりは不安の終わりでもあります。
George Muller Misiana, one of Napoleon's generals, suddenly appeared with 18,000 soldiers before an Austrian town.Which had no means of defending itself.
ジョージ・ミラー・マセナという方がですね、これはナポレオンの将軍の一人でありましたけれども、その人が自らの実をどうしたらいいかわからない、そういったどうしたらいいかわからないような置かれたオーストリアの町の前でですね、突如1万8000人の兵士を引き連れて現れてきました。
The town council met, certain that surrender was the only answer.
もうそれだけの軍隊が来たらもうお手上げで降伏するしかないと考えました。
The old dean of the church reminded the council that it was Easter and begged them to hold services as usual and to leave the trouble in God's hands.
教会責任者の人はもうその時はちょうどイースター復活祭の時でありましたけども、これはもう通常通り礼拝を行おうと、そして問題があるけれども敵に攻められてくるけれども、でも神様の御手に委ねようと神様に祈りました。彼らは神の助言に従ったんです。
They followed his advice.
神様の助言に従うことにしました。
The dean went to the church and rang the bells to announce the service.
そして教区のその監督者の方が教会に行って鐘を鳴らしたんです。
The French soldiers heard the church bell ring and concluded that the Australian army had come to rescue the town.
教会で鐘が鳴るということは礼拝が始まるという宣言なんです。フランス兵たちはこのナポレオンの部下で将軍の一人、この人たちはですね、教会の鐘の音を聞いたときにオーストリア軍が町を救いにやってきたと、援助に来るというふうに判断してしまいました。そして彼らは宿営をから離れていって、彼の音が鳴り止まないうちにもうそこから姿を消してしまったというエピソードがあります。
They broke camp and before the bells had ceased ringing, vanished.
ですから彼らは彼が鳴り終わらない、鳴り止まないときにもう姿を消してしまいました。
That's a true story.
これ本当の実話です。
Romans chapter 10 verse 17 in the New American Version puts it this way, So faith comes from hearing by the word of Christ.
ローマの手紙の10章17節にはこう書かれています。ですから信仰は聞くことから始まります。
The beginning of anxiety is the end of faith, and the beginning of true faith is the end of anxiety.
そして不安の始まりは信仰の終わりである。そして誠の信仰の始まりは不安の終わりである。こう言いました。
When we hear the word of GodOur faith grows, and when we listen to the stresses and worries and anxiety of our lives, we lose faith.
私たちは神様の御言葉に耳を傾けると、私たちの信仰は成長してまいります。そしてストレスや心配事、不安の材料、こういったことに耳を傾けると、私たちの信仰は次第に弱くなってしまいます。
We often feel anxious about our finances.
私たちはしばしば経済的な不安を感じますね。
How can we make this month's bills?
今月の支払いはどうしたらいいんだろうか。
How will we be able to fix our aging car if it breaks down?
車がもう古くなってしまって故障してしまったどうしたらいいだろうか。
What if I lose my job?
仕事、職業を失ったらどうしたらいいだろうか。
How will we put our kids through college?
子供たち、大学進学にはどうしたらいいだろうか。
How can we meet our medical bills?
医療費は一体どうしたらいいだろうか。
How we ever save enough money for retirement?
老後の蓄え、これは一体どうしたらいいんだろうか。
What if the economy fails?
また景気が悪くなったらどうしたらいいだろうか。
We feel anxious about our health.
私たちは健康について不安を感じることがあります。
Especially when we grow older.
私たち特に年を取っていくとですね。
What if I get cancer or Alzheimer's?
あるいは私、がんになったり、あるいはアルツハイマーにかかったらどうしたらいいでしょうか。
What if I'm disabled or must go into a nursing home?
体が不自由になったらもうホームに入る以外には道がないんだろうか。
If we're younger, we may have these same anxieties concerning our old age.
もし私たちが若ければ年老いた親に対して同じような不安を抱くかもしれません。
We're anxious about our children.
私たちはまた子供たちのことも心配いたします。
Will they turn out okay?
元気であれば大丈夫だろうか。
Will they avoid drugs and sexual immorality?
薬物やあるいは性的な不道徳さを子どもたちは避けることができるだろうか。
Will they be safe in this criminal or crime-ridden world?
犯罪が蔓延するこの社会の中にあって子どもたちは安全だろうか。
Will they be able to get into college and get a decent paying job?
大学に入ってきちんとした給料のお仕事、これにつけるだろうか。
Will they marry a godly person and have a cheerful home?
また神様に仕える人と結婚して明るい家庭を築くことができるだろうか。
What kind of a world have we brought our children into?
彼らの子供たちはどんな世界に生きていかなければならなくなるんだろうか。
My parents worried about little Jeff.
私の両親はこの私が小さい時に非常に心騒がせ心配してくれました。
A few months before I was born, John F. Kennedy was assassinated.
私が生まれる数ヶ月前、ジョン・ F ・ケネディが暗殺されました。
A church was bombed in Birmingham, Alabama, the city where I was born.
アラバマ州のバーミンガム、私が生まれたところですが、そこですが、教会堂がですね、爆破されました。
Inflation in America was on the rise.
ちょうどその時、アメリカではインフレが非常に高くなっていた時期でありました。
There was a serial killer in Boston named the Boston Strangler, and he was on the loose.
そこではボストンというところでですね、いわゆる人の首を絞めて人の命を奪っている、いわゆる殺人魔、殺人犯、それが現れた時でありました。
The most powerful earthquake in the U.S. history at a magnitude of 9.2 was strike against the South Central Alaska.
そしてまたアメリカ史上最強の大地震、マグニチュード 9.2 という大地震がこのアラスカの中南部を襲いました。
There was the war in Vietnam.
またベトナム戦争が始まりました。
The world says to drown our worries in alcohol, drugs, or gambling.
世間は、社会はアルコールやドラッグやギャンブル、こういったところで悩みを紛らわせるように誘惑してまいります。
And I've probably made you worried this morning.
今朝お集まりの皆さんはいかがでしょうか。皆さんも心を騒がせることがありませんか。
But the word of God gives us hope and answers. Amen.
神様の御言葉は私たちに希望を与え、そしてまた元気を与えてくれます。
So hearing the word of God, it builds our faith.
神様の御言葉を聞くことは私たちを強く立たせてくれるんです。
Ephesians chapter 3, verse 20 through 21.
エペソ人の手紙の3章20節から21節、こう書かれています。
Now in Him, Jesus. who can do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen.
お読みします。エペソ3章20節。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなく常しえまでもありますように。アメン。
God is good. Amen.
神様は良い方ですね。アメンでしょうか。
Amen.
Amen.
Now we'll read from our text, Philippians chapter 4, verses 6 through 9.
次のテキストのピリピの手紙の4章の6節から9節の方をご覧ください。
Philippians chapter 4, verse 6 through 9.
ピリピの第4章、6節から9節です。
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition,With thanksgiving, present your request to God.
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
Verse 7, And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
7節、そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
That word transcends means to go beyond our limits.
この言葉、御言葉というのは私たちの限界を超えたところのことを語っています。
In verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable,If anything is excellent and praiseworthy, think about such things.
私たちは心騒がせる、心配をすることで力が奪われてしまいます。心配は感染して、あらゆる時に自分の憂い、そういったものを撒き散らしてしまうものですね。喜びも失います。また明日の力も失ってしまう。明日の問題を今日に重ねると、私たちは疲れて壊れてしまうのであります。
In verse 9, whatever you have learned or received or heard from me,Or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you.
ピリピの4章9節ご覧ください。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。
Our first point today, understand the cause when you're anxious or worried, you lose.
私の語りたい今日の第一番目のポイント、それは代償を理解しなさいということ。心配や不安を抱えるならあなたは負けてしまいますよ。
Philippians 4:6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving.
ピリピの手紙の4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
You see, worry steals our strength.
私たちの思い煩いというのは私たちの力を奪ってしまうんです。
Worry is contagious.
またこの心配は伝染してしまいます。
It spreads gloom everywhere.
そしてまたあらゆる時にその心配を撒き散らしてしまうものです。
Taking the joy out of today and the strength out of tomorrow.
本当に今日の喜びを奪ってしまって、また明日生きる力も奪ってしまう。
When we pile tomorrow's problems onto today, it breaks us down.
私たちは明日の問題を今日に重ねてしまうと、私たち自身が壊れてしまうんです。
You arrive at tomorrow out of breath because today you have been carrying a double load that God did not intend.
息も絶え絶えに明日を迎えるというのは、今日神の意図しない二重の重荷を背負ってしまうことになるんです。
You see, worry does not please God.
ですから思い煩いというのは神様を喜ばせることではありません。
Matthew 6:30 says, If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow, is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith?
マタイの福音書第6章30節にはこのように書かれています。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、 あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。
Worry is an insult to God.
思い煩い、それは神様を本当に悲しませてしまうことです。
Romans 8:28, and we know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
ローマの8章28節にこのように書かれています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
Worry has us living like a pagan, thinking like the world, not someone who has a heavenly father.
本当に私たちは心を騒がせることで天のお父様までを悲しませてしまうことになります。
So pray in every situation.
あらゆる状況にあってお祈りをしてください。
Tempted to be worried or anxious.
私たちはこのようなところで、不安に駆られる必要はありません。
Pray for God's help and be thankful for what He has already done and will do.
どんな状況でも心配したり不安になるのではなくて、神様に誘惑に駆られる、そういう時も神様を求めて、そして既になされたこと、そしてこれからなされることに感謝しましょう。
Amen.
アメンでしょうか。
Amen. Our second point this morning, God wants you to have true peace by having you not worry about anything.
私が今日お語りしたい第2のポイント、それは神様はあなたにどんなことについても心配しなくてよいということ、誠の平安を与えること、神様は望んでおられるということです。
You see, this is a command. Do not be anxious in Philippians 4:6.
ピリピの手紙の4章6節、これは命令形で書かれているのです。
So when we worry, worry is sin. It means we're not trusting in God.
皆さん、worry、 いわゆる心配、心を騒がせることは罪なのです。神様を信頼してないということですね。
Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
4章7節にこう書かれています。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
In verse 8, finally brothers and sistersWhatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.
また4章8節にはこのように書かれています。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。
God has not given you a command without you being able to carry it out.
神様というお方は実行できない、あなたが担うことができないようなことを命令しておられるのではありません。
In Mark chapter 3, verse 5, there's a man who needs healing.
マルコの福音書の3章5節を見ますと、癒された人のそのストーリーが出てまいります。
And so he told the man who had a withered hand, stretch forth your hand.
イエス様がその手が萎えた人に手を伸ばしなさいと言われました。
But the man could not, yet he obeyed and he did it.
彼は伸ばすことができなかったんです。しかしその言葉に従うと伸ばすことができました。
You see, the Spirit of God empowers you to be faithful, to trust, and to yield God's will.
神の御霊が彼を助けてくれ、そして彼に力を与えて、それを伸ばすことができるようになりました。
With the Spirit of God, you can trust God beyond your ability to know what will happen in your life.
御霊がいてくだされば、自分の人生に何が起こっても、自分の能力を超えるようなことがあっても、神様を信頼して、ことが、技が起こるのです。
It's not us, it's the Spirit of God that lives inside of us. Amen?
それは私たちの力ではなくて、私たちの内側に住んでいる神の御霊の力です。
In Matthew chapter 6, verses 25,
27, and 31 through 34. マタイの福音書6章25節から25節、27節、そしてまた31から34節、このように書かれています。
Jesus is saying, do not worry.
イエス様が心配しないようにと言われたところです。
In verse 25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink or about your body, what you will wear? Is not life more important than food and the body more important than clothes?
25節にはこのように書かれています。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。
In verse 27, who of you by worrying can add a single hour to his life?
27節はこのように書かれています。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。
In verse 31, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear?
そして31節は、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてもよいのです。
In verse 32, for the pagans run after these things, and your heavenly Father knows that you need them.
32節、ごめんなさい。32節にはこう書かれます。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。しかし、あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。
Verse 33, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
33節はこのように書かれています。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。
Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
ですから、明日のことまで心配しなくてもよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。
1 Peter 5:7, cast all your anxiety on him because he cares for you.
第一ペテロの手紙の5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。とあります。
John 14:1, do not let your heart be troubled. Trust in God, also trust in me.
ヨハネの福音書14章1節には、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいとあります。
God does not want you to worry because worry means we do not trust God.
心配することは、あなた方が神を信頼していないことです。神様を十分に受け止めていないことを意味いたします。
Our point number three, God wants you to have true peace by praying about everything.
第3番目の私が申し上げたいポイントは、神様はすべてのことにおいて、祈りによって誠の平安をあなたに与えようと願っておられることです。
All things in your life are a concern to God.
すべてのあなたの人生のすべてのことからは神様と関わっているんです。
The big and the small.
小さ、大きなことであっても小さなことであっても。
Where to move, who to marry.
そして、移っていくことに対しても、あるいはまた結婚することにしても。
What job to get.
またどんな仕事を自分につこうか。
Even your hobbies and your leisure time.
そしてあなたのレジャーの時にどんな趣味のことをするか、そういう細かいことまでです。神様はご存知です。
The peace that God gives you will guard your minds.
神様の平安があなたの心に平安を与えてくださる。
The peace that God gives you will strengthen you.
神様の平安、あなたを力強めてくださいます。
You see, it's because of the cross you have access to the throne of God.
確かに十字架によって私たちはこの素晴らしい神様のこの奥義に近づくことができます。
Ephesians 2:14 says, Jesus is our peace.
エペソの手紙の2章14節を見ますと、こう書かれています。
Which we are thankful and give thanks because of the cross, the proof of God's faithfulness.
Ephesians 2:14?
Yeah, Ephesians 2:14, Jesus is our peace.
エペソの手紙の第2章14節、実にキリスト私たちのキリストが私たちの平和です。キリストは私たちの2つのものを1つにして、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊しています。2つのものを1つ、隔ての壁が、敵が打ち壊されて2つのものが1つになるという箇所ですね。
In the presence of God, there is peace. Amen?
神様の臨在、そこには平安が、平和があります。
Romans 15:13.
ローマの手紙の15章13節。
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにとあります。
Psalm 16:11, You have made known to me the path of life, and you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand.
また詩編の16編11節にはこのように書かれています。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。
Practicing the presence of God is praying.
神様のご臨在を私たちは実践する。それは祈りにかかっています。
In prayer, you are transformed.
祈りの中であなたが変えられていくのです。
Our main point number four is God wants you to have the true peace by meditating on what is holy.
第4番目に私が語りたいポイント。それは神様は聖なるお方。それは心しめ黙想することによって誠の平安を得ること、それを神が望んでおられるということです。
Your minds have been set free from the slavery of sin.
私たちは罪の奴隷から自由とされるそのものとなるためです。
Romans 8:6 says, For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace.
ローマ人への手紙の8章6節、こう書かれています。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。
You see, God wants you to fill your heart with what is good.
神様はあなたが良いもので心を満たされることを望んでいらっしゃいます。
Remember Philippians 4:8.
またピリピの手紙の4章8節を覚えてください。
Whatever is true, honorable, right, pure, lovely, of good repute, excellent, worthy of praise, let your mind dwell on these things.
4章8節、最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊うべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。
God wants you to think, to meditate on truth, purity and excellence.
神様はあなたが真理、純粋さ、卓越性、こういったものについて考えて心を静めること、黙想することを望んでいらっしゃいます。
How do we do this?
私たちはどのようにそれをすればいいんでしょうか。
Psalm 119:78.
詩編の119編78節。
I will meditate on your precepts.
あなたの戒に思いを潜めますとあります。
The precepts of God is the word of God. It's the truth, the purity and excellence of God's word.
神様の戒め、神様の言葉は真理であり、清さであり、また卓越したところのものであります。
Concluding our time, today, I want to read Philippians 4:9.
今日のメッセージのまとめとして、私はピリピの4章9節をお読みいたします。
Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you.
あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなたと共にいてくださいます。
So practice the word of God. Believe it. And there is a condition. The condition is we have to do our part, but God always does his part.
だから神の言葉を実践するんです。それが私たちのなすべきことで、その他は神様がしてくださることです。
If you do these things, the God of peace will be with you.
もしあなたがそのことをするならば、神様の平安があなたの心に与えられます。
We named our oldest son after Hudson Taylor.
Hudson Taylor という方が昔いました。
A great missionary to China.
中国への偉大な宣教師であられました。
Who started over 1,000 churches.
何千という教会を創設した人でありました。
Wow! Hudson Taylor, a missionary to China and founder of what is today...Overseas Mission Fellowship gave some excellent advice.
このハドソン・テイラーって現在はオーバーシーズ・ミッションと言われている大きな団体になっていますが、世界の多くの人々に影響を与え、またアドバイスを与えてくれているもの団体です。
He said, let us give up our work, let us give up our work, our plans, ourselves, our lives, our loved ones, our influence, our all right into God's hand.
そのハドソン・テイラーが素晴らしい助言を与えているんですけど、こういうことです。私たちの仕事や私たちの計画や私たち自身、私たちの人生、私たちの愛する人、私たちの影響力、私たちの全てを神様の御手に委ねましょうということ。
And then, when we have given all over to God, there will be nothing left for us to be troubled about.
そうすれば、すべての事柄を神様にお委ねしたときに、何も問題になるものはないんです。
In the words of our Savior Jesus Christ from John chapter 14, verse 27.
救い主、イエス・キリスト様の言葉において、私たちはヨハネの14章27節を私たちは見ることができますね。
Peace I leave with joy. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful.
私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。
He spoke those comforting words. On the most difficult night he faced on this earth.
主はこの地上で直面した最も困難な夜、それは十字架に仕えられる直前、前夜です。直前にこの慰めの言葉をお語りになりました。
The night before he was crucified.
イエス様が十字架にかかるその前の晩です。
Seven times in the New Testament, our God is called either the God of God or the Lord of Peace.
新約聖書の中では、私たちの神様は7回平和の神様、神であるお方を主と呼んでおります。
Every Christian can experience that peace even during trials.
全てのクリスチャンが常に私たちは経験することができるものです、これは。
We must first have peace with God to have the peace of God.
つまり主が苦しみを味わわれた、その現れる直前にこの世に祈られたことは、私たちが試練の中にあっても同じように経験することができるということです。
Only the Christian, the believer in Christ Jesus, has this peace.
ただクリスチャンだけが試練や苦しみの中にあっても平安を持つことができます。
I pray today that you know Jesus.
私はあなた方が、皆さんがイエス様を知ってくださるように祈ります。
He is the Prince of Peace.
この方は平和の君でいらっしゃいます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father God, we're so thankful today that we know that peace.
父なる神様、あなた様は真実なるお方です。また平和なる、平安なるお方です。
Father, I'm thankful for my pastor today for his helping me in translate today.
神様、今日牧師が私の通訳をしてくれて感謝しております。
Lord, I'm also thankful for our church family that we love and we're so grateful for KIBC.
また私たちの教会の KIBC の家族、兄弟姉妹が家族として共に礼拝できたことを感謝します。
Lord, we experience your presence here today, and we're so thankful that you're here today with us.
あなた様のご臨在を今朝私たちは経験し味わうことに感謝します。
And during the most troubled times of our lives, we can have that peace that passes all understanding.
私たちの人生において本当に困難や苦しみ苦難があるときにも平安があなた様にあって与えられること持つことできることを感謝します。
Lord, as we sang that song that you know when every sparrow, you know every sparrow when it falls, every hair on our heads, you know everything about us, and so you know all of our needs.
あなた様は御言葉の中にあって私たちは空の鳥やまた野の草やそういった全てのことを神様はケアしてくださるお方であることを感謝します。
So Father, we're giving everything over to you today. We don't want to worry. We don't want to be anxious.
私たちはもう不安に思い恐れ心を煩わせることはないように全てのことを神様にお委ねいたします。
And we pray the world will ask us, why are we so joyful? Why do we have so much peace?
なぜ私たちがこんな喜びや平安があるのか感謝するのか、それ世の人が私たちを知ることになることができるでしょう。
We can tell them it's because of our Lord Jesus Christ and what He did for us on the cross and He was raised from the dead.
その時私たちはイエス・キリスト様を知っている。イエス・キリスト様がこのような平安、また力を与えてくださる方であることを知っていると証しすることができます。
And we know our home is not here, but our home is in heaven.
私たちの家はこの地上ではなく天の御国であることを知っています。
We thank you, Father.
天の父なる様、感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名にあってお祈りいたします。
Amen.
Amen. Thank you.